からは上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティの時間です。この時間をナビゲートさせていただきますのは嵯峨根幸子です。この番組では毎回上京区の素敵なゲストの方々をお迎えして、安心安全にまつわるリレートークをお届けしていきます。この時間は上京区役所の協力でお送りいたします。早速今回のゲストの方をお迎えいたしましょう。では自己紹介をお願いいたします。
こんにちは、上京区役所地域力推進室の平田と申します。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は世界一安心安全おもてなしの街京都市民ぐるみ推進運動上京区推進協議会の取り組みについてお話をしたいと思います。
上京区推進協議会ではどのような活動を行っているのですか？
はい、平成28年3月から安心安全の街上京とおもてなしの街づくりの実現を目指し、上京の区役所、警察署、消防署の3つの行政機関が中心となって、地域の関係機関の皆様とともに防犯対策、防災、環境整備、交通安全の課題に取り組んでいます。
なるほど。上京区では安心安全にどんな課題があるんでしょうか？
はい、上京区では学生などの自転車利用者が多いという特徴があります。そのため自転車等の被害防止や自転車の交通マナーの向上などの課題があります。また古い木造家屋の町並みがある上京区では放火、火災防止はもちろんのこと、地震などの自然災害からの地域の火災対応力向上、防災力向上にも取り組む必要があります。そして振り込め詐欺などの高齢者を狙う特殊詐欺被害への注意も欠かせません。
そうですよね。それらの課題いろいろあるんですけれども、どんな取り組みを行っていらっしゃるんでしょうか？
はい、上京区推進協議会では各関係機関が連携して街頭での広報やイベントを開催して啓発を行っています。はい、また区民の皆さんに安心安全の各種情報を発信することも行っています。
なるほど。安心安全情報の発信とおっしゃいましたけど、これはどのように行っていらっしゃるんでしょう？
はい、区役所前、警察署前、消防署前に、設置をしています LED 表示器や区役所の1階に設置している安心安全掲示板、デジタルサイネージ等での啓発を行っています。お立ち寄りの際はぜひご覧ください。このようなラジオ放送を活用しての啓発も行っております。今後もこの番組絆でつなぐコミュニティに上京区推進協議会の各関係機関が安心安全に関する情報をお届けする予定です。また毎月25日にはラジオミックスの番組に割り込んで緊急時の放送訓練を行っています。実際の災害時にも避難所の開設等の情報をラジオで発信します。皆さん ラジオは災害時に情報を得るのに有効な手段ですので、ぜひラジオをお聞きください。
本当に、ね、必ずラジオを聞いていただけるといいなと思っております、はい、ところでその毎月25日というふうに決めていらっしゃるのはなぜなんでしょうか。
はい、上京区推進協議会では毎月25日を上京の安心安全点検日と定めているからです。安心安全点検日を周知するためにタペストリーを作成しました。
タペストリー、はい、
区内の家の軒先や郵便局に掲示していただいています、はい、タペストリーにはしっかり鍵かけ、火の元注意、交通ルールの再確認と記載しています、うん、区民の皆様、安心安全に暮らしていただくために心がけをお願いします、
うん、どれも大切なことですものね、はい、タペストリーに書いてあるときっとしっかりと見ていただけるんじゃないかなと思います。こうやってせっかくこう、ね、ラジオで放送っていうのがありますので、ぜひ何か区民の皆さんにお届けする安心安全の情報があったら教えてください。
はい、それでは新型コロナウイルス感染症が収束していない中でご注意いただきたいことを2点お伝えします。
お願いします。
まず1点目です。水害等の災害が発生した場合の避難行動についてです、うん、自らの命は自らが守るという意識を持って自宅の災害リスクと取るべき行動を確認しましょう。
まず確認する、はい、
避難とは難を避けるということです、うん、安全な場所にいる人は避難場所に行く必要はありません。
あ、なるほど。
まず京都市水害ハザードマップで自分の家がどこにあるか確認しましょう。ハザードマップ上で自宅のある場所に色が塗られていなければ避難は不要です。
あ、そうなんですね。
ハザードマップは浸水が発生する恐れの高い区域を着色した地図です、
はい、
また避難先は小中学校などの避難場所だけではありません、うん、安全な親戚知人宅に避難することも考えてみましょう。
そうなんですね。ちょっとあらかじめ考えてみないといけないですね、はい
はい、自宅のある場所がある場所に色が塗られていても、うん、次の3つすべてを満たす場合は自宅に留まり安全確保することも可能です。
あ、そうなんですね、はい、
1点目、
はい、
洪水により家屋が倒壊、うん、または崩落してしまう恐れの高い区域の外側にあること。
そうではないことっていうことですね、はい、
2点目、はい、浸水する深さよりも高いところにあること、
はい、
3点目、浸水しても水が引くまで我慢できる水、食料などの備えが十分にあること、
はい、
これらの方法を取ることが困難な方はですね、
はい、
お住まいの学区で開設する指定緊急避難場所に避難しましょう。
なるほど。今の3つが揃っている方は自宅にとどまっても安全確保ができるということですね、はい、なるほど、はい、ではその避難をするときに気をつけることって一体何なんでしょうか。
はい、避難時には皆さんマスクを着用してください。
はい、
避難場所に持っていくものとしては、
はい、
マスク、はい、アルコール消毒液、
うん、
体温計、はい、食料、水、常備薬などこういったものを確認しましょう。
なるほど、大事ですね、
はい、避難場所に入る前に体調チェックを受けてください、
はい、う
んうん、避難場所のルールに従って行動してください、
はい、
一人一人が近くと思いやりを持って行動することが感染拡大や混乱を食い止めるためには必要不可欠です。ぜひ実践してください。
うーん、大切なことですよね、はい
はい、なお、ハザードマップは区役所でもお渡ししているほか、ホームページ京都市防災危機管理情報館防災ライブラリにも掲載をしておりますので、 ぜひご確認ください、
はい、一度皆さんもねしっかりとこうご覧いただいていた方がいいかもしれないですね、
はい
はい、今おっしゃっていただいたことをちょっときちんと一度確認してみるということが必要だと思います、はい、今注意していただきたいことが2点とおっしゃいましたが、今1点目お話しいただきました。2点目について教えていただけますか。
はい、2点目は、
はい、
特別定額給付金等の給付制度に便乗した詐欺にご注意をいただきたいということです。
はい、
はい、新型コロナ感染症の不安感に便乗した特殊詐欺や悪質商法の被害発生が懸念されています、
はい、
市区町村や総務省等が、一つ目、現金自動預け払い機 ATM ですね、
はい、
の操作をお願いすることや、
はい、
二つ目、時給にあたり手数料の振り込みを求めることや、
はい、
3つ目、メールを送り URL をクリックして申請手続きを求めること、うん、こういったことは絶対にありません、はい、なので皆さんぜひご注意ください。
そうか、そういったことはもう絶対ないということで覚えておいた方がいいということですね。
そうですね、
はい、やっぱりねご高齢の方とかちょっと心配されている方も多いかなと思うんですけれども、くれぐれもお気をつけください。今平田さんにお話しいただいたことですね、市区町村や総務省などがこうメールを送ったりとか、URL クリックしてくださいとか ATM 行ってくださいとかっていうことはないということですので、ぜひ覚えておいてください。とってもよくわかりました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
今回お話しいただきましたのは、上京区役所地域力推進室地域防災係長の平田美希夫さんでした。平田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
でしたか。この番組は番組終了後にラジオミックス京都のウェブサイトからポッドキャストでも配信しています。いつでも何度でもお聞きいただけますので、ぜひバックナンバーと一緒にお楽しみください。次回も上京区の安心安全に関わる方々をお迎えしてお届けする予定です。どうぞお楽しみに。上京区の絆でつなぐコミュニティ、ここまでのお相手は佐賀根幸子でした。この番組は上京区役所の協力でお送りいたしました。